はい、こちら10月16日付の日本経済新聞です。東南アジアのマイナス成長一段とと、今年コロナ再燃でですね、マレーシア、移動制限を発令、タイは入国再開できずということですね。
はい。もうなんていうのかな、第2波みたいな感じで来てるんだよね、東南アジアね。
はい。
かなり財政的には厳しいです。
うん。
もうフィリピンなんか特にひどいよ。これまあタイがひどいって書いてあるけどね、まあタイ今はね、もう生活が苦しくなってるんで、そのデモとか今起こってるわけよ。
そうですね。うん、
で、フィリピンはデモは起こってないね。
起こらない。
起こってない。うん、起こらない。もうすごく従順だから、フィリピン人は。って言っちゃいけないんだけどね。
まあ、というか、ドゥテルテが、かなり強硬ということはないんですか？
っていうよりも、フィリピンはお上に、なんていうの、逆らうっていう、あれがないの。だからもうずっとそのスペイン、アメリカっていう感じ、まあ、日本もあったけれど、上に逆らうことをしないっていうことなんだよ。
はい、
逆らったら逆、抹殺されるっていう、まあ、スペイン時代からの教訓があるわけよね。だから本当に逆らわないから、お上に。だからそうするとお上っていうところで、まあ、役人とか、もう本当横暴なんだけれど、フィリピンの役人って。横暴なんだけれど、その横暴に従ってるわけよ。仕方ないっていう。だから、悪い役に本当ね、多くて、まあ、それ今、ドゥテルテが一生懸命、やっつけてんだよ、また。すごいよ。だから、まあ、日本の社会保険庁みたいなところがあるんだけれど、そういったところでね、5000億円かなんか横領してるわけよ。
ドゥテルテは。
本当に。ドゥテルテじゃなくて。その職員たちが。
職員たちがですか。
はあ。職員たちがもう上から下までもうこのようなもんなんだよ。
すごいですね。
で、もうだから、それもやってるし、空港職員も今すごい捕まえてるんだけどね。入管職員とか。捕まえても捕まえても出てくるんだよね。で、昔は捕まえなかったのよ。まあ、ドゥテルテ政権になって捕まえるようになったってことなんだよ。昔なんで捕まわなかったっていうと、その悪いことするじゃない。
はい。
ね、賄賂とかもらってる。オフィサーの人たちがね、官僚たちが、
悪
いことして賄賂をするじゃない、政治家から、いろんなところに、はい。だから捕まんないようになってたわけ、
うん。
で、そういうようなのを今、まあ、ドゥテルテが叩いてる。これはいいことなんだけれど、
はい、
ただ、それでも経済が回んないね。
いや、叩いたところで。相当ですよね。だって収入、税収も入らないだろうし、うん、ね、経済が止まるっていうことは、人のね、仕事もなくなっちゃってるし、
うん、だからその、なんていうのかな、役人たちのやる、もう政策っていうのが、もう本当になんていうの、経済じゃないね。役人っていうのは言い訳産業だからね。
はい。
もうとにかくコロナ、もうとにかくロックダウンみたいな、すごい厳しい政策ばっかりやるわけ。だから未だに外国人入れないから。
まあそうですね。
本当に。ね、大丈夫ですよとか言うんだけど、もうなんていうの、書類審査って何ヶ月みたいなことや。
うん、
本当に提出する書類も莫大な量、それで却下するわけ、簡単に。もうだからそのくらいもうちょっとおかしい状況っていう感じだよね。で、例えば経済復興しなきゃいけない、観光 OK ってやるんだよね、この町の観光は OK、 移動は OK だけど書類がいると、この町に入ってくるには、なんていうの、 PCR 検査をして、それからなんとか許可証を取ってとかね、外出許可証とかそういうのを取って、そういうものを取りなさいって、そういうところでまた行列ができるわけよ。まあ、頭悪いって言っちゃ悪いんだけど、そういうもんなんだよ。だから、そういうような状況をやってるから、すごく効率が悪いのね。だから、この効率を完全にガラッと変えないと、経済は良くならないと思うし、外貨が入らないのよ。まあ、タイでもそうなんだけれど、タイ、フィリピン、もうマレーシア、インドネシア、みんな観光客による外貨収入を当てにしてたわけじゃない。
そうですね。
で、これに対して、ミャンマーとかそんなの大したことないの。ね、東南アジアの中で。っていうのは、やっぱり、もともと外貨が入ってなかったから、
うん。
で、タイはすごく観光客多かったでしょ。
はい。
だからすごく外貨が入ったんだけど、その外貨が回らなくなる。入らなくなる。だから、もう経済回らなくなるっていう感じで、フィリピンも出稼ぎが入ってきちゃったりしてるわけ。
そうですね。
そして外国人の観光、そうそう、
うん。
外国人の観光客も入れてない。
はい。
という状況。 そして観光客どころか、外国人の労働ビザ持ってる人たちだって入れないわけよ。
それがおかしいですよね。
自分、ね、それから自分みたいな投資ビザ持ってる人も入れないわけよ。OK とか言ってるけど、ね、イミグレーションではダメだって言うわけよ、うん。なんだそれ、どういうことだっていうことなのね、うん。だから、表の発表と実際のところとか、入れない入れないっていうのすごくて、それでもちょこっと少しはなんか入れてるみたいなんだよね。だこんなような、なんていうのかな、ルールが一本化されてない。もう本当縦割り行政がすごすぎちゃって。日本の行政改革、もう日本ってかなり行政改革進んだけど、フィリピンに比べれば。
そうですよね。で、じゃあまあ、横村さんから見たら、うん、経済破壊政策をやっているということですよね、うん。外国人も来ないし、で、外国人労働者も受け入れないし、投資ももちろん人が来ないということは、投資の資金も入ってこない。まあ、そういう状況になっていくとですね、うん、どうなるんですかね、その東南アジアの国々というのは。
まあ自分はもう予測してるんだけれど、やっぱりいろんな国で財政破綻すると思うね。結局政府もなんていうのかな、お金がないわけよ。税収がもうなんていうのかな、フィリピンなんて外資系企業とかで GDP の 20% 稼ぎ出してるわけよ。
はい、
ね。それをもう外資系企業の活動までなんか、まあ、半分止めたような形をしてるわけね。
そうですね。
だから駐在員交換できないのよ。本当に。ビザ持てないから。本当に。駐在員って2年とかで帰るじゃない。
そうですね。
ね、その帰って新しい人に変わるんだけど、もう古い人がずーっといて、もう帰りたいって感じが本当に。なんでかって言うと交換できない。新しい人が入れないから。
入れないからね。あ、現地に留まるしかないということですね。
そう。それから技術者とか来て指導とかするじゃない。
はい。
技術者って大体出張ベースだから。で、そういう人たちが、実際なんていうのかな、来れないから新しいものを作ることもできないみたいな感じなんだよね。新しいライン立ち上げるとか、そういったのも難しくなってくるわけ。だからそうすると、そういった外資系企業も、これじゃフィリピンのリスクだっていうふうになるわけよ、それが。
そうですね。う
ん、官僚がバカみたいなことをやっていて、自分の言い訳、コロナを発生させないとか、その言い訳のために完全に壊してるっていうことだからね。うん、だからこれ、ちょっと税収が出ない。そして一般のところでは、これまでは、その、蓄えみたいなこともあったり、OFW が送ってくれたんだけれど、OFW ってか、出稼ぎ労働者ね、送ってくれたんだけど、はい、海外もダメだから出稼ぎからの、送ってくれるものももうかなり減ってるわけよ。
そうですね。
っていうなってくると、今後来るのは消費不況も来るでしょっていう。
その破綻という形というのは、どんなシナリオでこう来るんですかね。
まあ財政破綻、まあ多分ね、おそらくだけれど、かなりのインフレが来ると思う。
インフレですか。
インフレ。
じゃあ、自国通貨の、自国通貨安で輸入物価の上昇でのインフレですか。
そう。だフィリピンっていうのは経常収支黒字の国だったんだよ。
そうですよね。うん、
だけど、もうこれで赤字になるでしょ。
はい。
赤字になったところで政府がどんどん国債発行する。ね、それに対して、中央銀行が紙幣を刷って中央銀行買い取るとか。
うん。そうです
ね。もうすでに一時的だけれど、そういうのやってるわけよね。
はい。
で、これが何回か行われるでしょ。
うん。
で、今、あれよ、紙幣、ほんと新しいのがどんどん出てきてるからね。なんか怖いんだよ、もう。怖いっていうか、もう、流れ来てるなって感じでね。
そうですね。なるほど。じゃあ、まあ。
だから、
まあ、東南アジアの国っていうのは、まあ、世界経済から見たら、まあ、そこまで大きくはないですよね。
そうね。
うん。だけど。
世界経済の中で。
はい。だけど、
ただね、まあ、生活レベルって、庶民の生活レベルってもともと低いから、はい、失業しようが何しようがそう変わらないってこと
ね。ああ、そういうことですね。ああ、うん。なるほど。
で、庶民のレベルで言うと。うん、だって、今まではその給料入ると何してたかっていうとスマホすぐ買っちゃうんだよ。
はい。
スマホ買ったり、そのとにかく贅沢品バーって買って終わっちゃうのよ、給料なんて。
そうですね。
ね、だからフィリピンは給料月2回だからね。なんでって。 もうすぐ使ってなくなっちゃうから月2回にしてんねん。だけど1週間で終わっちゃうの。
は
い。1週間で終わって次の1週間ご飯だけと、ご飯と塩だけとかね。もうそういうの多いよ、本当。
なるほど。今、まあその東南アジアのね、国が財政悪化によってですね、財政破綻に向かっているということなんですけど、だいたい時期的に言ったらいつ頃の話になってきますかね。来年までは。
もう、早ければ来年どっかで来る可能性はあるよね。
あるということですね。
うん。うん、まあ年内もないと思うけど、はい、来年。そしてコロナ、例えば、そのワクチンが、まあ、できたとかできないとかあるけれど、
はい、
ワクチンをやったとしてもその規制というものが結構まだ強いと思うね。
そうですね。
ね、だからワクチンやった人はいいけれどとかいう、その証明書とか、だから国内においても検問検問みたいな感じだね。ね、もちろんその証明書の偽造とかもやるぐらいの国だからね、その辺は。
そうですね。
まあ、で、じゃあ外国人に対してはどうなのとかになってくるじゃない。はい、今でさえ外国人なんかホテルで PCR 検査やって、それが出るまでホテル隔離させられるとかね。
ですね。
もう普通の状況じゃないよね、そこは。
まあ、
それも、3日4日かかるわけよ。はい、PCR が出るまで、検査が。日本だと1日じゃない。うん、1日っていうかすぐ出るじゃない。それ。で、だからそういうところでも、ちょっと、ね、まあ PCR のテストのあれがないとか、量がないとかいうのもあるんだけれど、ただこの PCR にしてもね、もともとあれでしょ、このコロナとかのあれには使えないっていうのが本当のところだからね。
いや、まあ使えないというか、まあ全く意味のないものですからね。う
ん、意味のないことやってる、やってることなんだけど、だけどその意味のないことをね、堂々とやるわけよ。それがまた金閣玉城のごとくやるっていうね。
これはすごいですよね。本当に、まあ、
すごいですよ。だから、うん、だから国民の意識ってすごいよ。日本は少しはその辺のことを知ってる人たちが増えてきてるけど、うん、フィリピンはその PCR に意味がないっていうことを唱える人がもうほぼ幹部。
いないでしょうね。う
ん、いない。武田先生みたいな人は一人もいないから、フィリピン。
まあね、わかりました。まあじゃあ、とりあえずじゃあちょっと今のね、この東南アジアの財政状況とかを見ても、うん、これからね、破綻の方向に向かうっていうことなので、やはりイベントとか起きたらですね、今後のね、また日本の経済とか株価とかにもね、影響を及ぼす可能性はね、もちろんありますよね。
ありますね。
はい。だから、まあそれをこう気をつけて、十分ですね、東南アジアの経済状況を見ていきたいという感じですね。はい。わかりました。ありがとうございます。